イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ珍道中、今回もアツ一人でお届けしております。さあ、先週に引き続き熊野市にお邪魔しております。今回はですね、アツが大好きな川魚に関するいろんなことをお聞かせいただけるかと思います。今回お邪魔していますのはこちら、赤倉水産さんです。それでは早速ご案内いただく方をご紹介したいと思います。
こんにちは、赤倉水産の中平です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。熊野市でアマゴを養殖されてる。
そうです、ちょうど47年になるんですかね。
もうそれ長く。
そう、はい、長いです。で、三重県ではうちが一番養殖量が多いと思います。
もともとアマゴってこちらの地域では
河川にいっぱいいたんですよね、うん、だからそれを養殖しようということになって。
なるほど。
47年前に地元の方たちが組合を作って始めたんですけども、
なるほど。それがもう長きにわたってね。
そうですね。うちも、うん、私も高齢なんで後継者がね来てくれましたんで、
じゃあちょっと
紹介だけさせてもらいたいと思います。
はい、中岸さやかと申します。
はい、そして
中岸幸男と申します。
はい、娘さん、
もう全くうちはもともと後継者を作らなきゃいかんと思って募集をずっとしてたんですよ、で、まあ応募していただいたという格好なんですね。
じゃあもともとは全然その血のつながりとかがあるわけではなくて。
ないんです。もううちは息子2人は全然やる気がありませんので。
そうなんですか。そうなんです。いつ頃からこちらに来られてるんですか。
9月の末ぐらいから。
2018年、
はい、
なんでまたアマゴの養殖っていうのをやりたいと思われたんですか。
私は中平さんがお話を初めて、9月の時に出会って、で中平さんのお話を伺ってすごい人だなって思いまして、ちょっと弟子入りさせてくださいっていうことから、また伝えることあったらアマゴの養殖のお手伝い等をさせてくださいっていう話から、そう進んだんですけれども。
隣に旦那様になるんですか。
はい、はい、そうですね、はい、
夫婦で。じゃあもうこちらに。
いや、僕はまだ本業、今僕は山仕事をしてるんですね。はい、彼女が先にこちらでお手伝いっていうところから始まって、はいはい、で後にこっちに
徐々にっていう
考えはありますけど。
その奥様の心を動かした中平さんのお話っていうのはちょっと興味ありますね。どんなお話だったのか。
これは長い時間
ね。じゃあその辺の熱い思いとか、そして卵の養殖についても、じゃあこの後中でご案内いただけますか。
はい、
お願いします。はい、さあ今広い水槽でいいんですかね。アマゴが何匹いるかわからないぐらいたくさんいますね。
だいたいこの池だけで1万5000匹ぐらいですね。
1万5000匹いるんですか。そうそうそう。
これでまだ出荷する状況ではないですね。うちの場合は周年、1年中通して出荷してるもんですから、だからサイズがいろいろ分けてまして、隣の池はまだ小さいサイズですし、だから餌の量を調整しながら成長を調整していくという形ですね。
例えばその卵からかえって、どれぐらいで出荷まで、どれぐらいかか
る。早いやつで1年ですね。
1年ぐらい、
早くてね。でそれからやっぱり2年目ぐらいまで順次成長させていって出荷していくと。今6万匹ぐらいですね、年間。成長させて出荷するのがね。
でも育てていくのって結構大変ですよね、アマゴ。
大変ですよね。特に夏の高水温の時、水温の低いところで育つ魚なんで、高水温になるとどうしても病気が出たり、酸欠になったり、いろんな障害が起きるんで。
デリケートな、ね、魚ですよね。水もきれいじゃないと生きていけなかったりしますもんね。
だから我々は作業しながら、喉が渇くとこの池の水を飲みながら仕事しますからね。
あ、そうか。
はい、それくらいきれいな水なんですよね。
なんかまだ生まれたてのとかっていうのも、
ちょうど11月に卵を取って人工孵化させたやつが今孵化してきてますんで、ちょっとそれも案内させていただきます。
はい、お願いします。はい、今ちょっとなんか建物の中にお邪魔しました。こちらはハウス、
孵化ハウス でこの中で、孵化槽という中に卵を収容して孵化をさせます。
ここに卵が、
それでこの金網の中に卵を入れて、孵 化をするまで待ってるんですけども、はい、これが孵化した。
え、わあ、ちっちゃい。え、これ孵化したばっかり。
もう孵化してかなりになってますけども、
全長2センチぐらいですかね。
そうだね、2センチはちょっとないかなぐらいですね。はい、
お腹の部分に、
卵嚢っていうのを、ね、持ってて、この卵嚢がなくなるまで自分たちがこの栄養を取って成長するわけですよね。
こうやって本当に生まれた時から、
うん、そうで、これなんかは少し遅いやつで、これまだ孵化してないでしょ。
あ、卵ですね。
卵です。孵化したやつもあるし、卵のやつもあるっていう。
は
い、
卵を割って頭を出してる状態のたくさんいますね。全長1センチあるかないかぐらいじゃないですか。そうだね。まあ、お玉じゃくじじゃないですけど、頭が黒くて尻尾の方は透明なんですね。
だからさっきのやつに比べて、これはまだ卵を受精させた時期が遅いんで、こういう状態なんですよね。で、ある程度の稚魚までは均等に大きくしていって、でその後は成長の度合いによって選別していくという。
でもこの状態ってなかなか見えないですよね。
そうでしょうね。はい、
アマゴって本当にもう食べる状態になったものしか見たことがなくて、
あの塩焼きで食べる感じしかないでしょうけど、
はい、こういう形でなっていくんですね。はい、大きくね。さて、あのオープニングに登場いただきました中岸さん、中平さんのお話を聞いて後継者としてっていうことなんですけど、もともと熊野の方なんですか？
いえ、私はあの神奈川県の藤沢っていうところ出身です。
え、
はい、最初2泊3日のバスツアーがまあきっかけで、本宮とっても気に入ったんで。
あ、熊野本宮大社ですね。
はい、そうですね。はい、でそこから一人で次は来てみようと思って、来てみたら、あら、いいとこじゃないってなり、で、まあ、半年後ぐらいに、まあ、あの移住してきたっていう
この熊野の地に親戚がいるとか、はい、友達がいるとかではなかったんですね。
なかったですね。なので親はすっごい反対しました。
そうですよね。
はい、
で今中平さんの元でアマゴの養殖をされてるって、これまた多分ご両親からさびっくりしてるんですよね、きっと。
そうですね、中平さんとそのうちの両親、うん、まあ、家族を対面したんですけど、もううちの両親がもう10歳若かったら弟子入りしたいって言ってたんで、多分
そういうことか。もう家族で、はい、もう中平さんのファンなんですね。
そうですね
いや、中平さんどうですか、後継者も見つかって。これから
私ももう71なんですよ。ですからぼちぼち廃業かなっていうことを考えててそういう時にさやかちゃんが手を挙げてくれたんでね、心の上ない喜びですよ、私としたらね。
でもやっぱりその孫を育てていくってすごく難しいことですから、これからだ結構時間かけていろんなことをってことですよね。
だから私よく言うんですけど、一次産業ってのは卒業のない世界なんで、ましてその進級ができるかどうか、その辺も疑問なところなんでね。だからそういう面で愛情を注いでいけば彼らも応えてくれるんで、まあ、そういう養殖をやってほしいなと思うんだけどね。
そういった中平さんの思いも受け継いでということですね。
はい、そうですね。
こういった絆がここでまた生まれてるっていうのもすごく不思議な感じがしますけれども、まあ、中平さんのまあなんか元々にある思いというかポリシーみたいなのがやっぱりあるからなんですよね。
まあ、こういう限界集落でもいろんな形でやっていけば楽しく生活ができるんやっていうのの見本を作りたいなと思うんですよね。だから旦那さんが林業をやられてる、これもいいことかなと思ってて、水産だけじゃなくて林業も一緒に複合的に経営してもらったらいいのかなっていう感じしてます。
ちなみに中平さんはこのアマゴの養殖もそうですけど、民泊もやられてるんですか？
やっぱりアマゴを食べたことのない人が多いもんですからね、泊まっていただいてアマゴ料理を召し上がっていただこうということで、9年前にオープンしたんです。
あ、じゃあそちらに宿泊すればもう漏れなくアマゴ料理がいただけると。
そうです、全ての料理が用意しますんで、ぜひ一度おいでいただきたいなと思いますね。
中岸さんみたいに県外とかそれから海外とかからもいろんなところからこの熊野の地にいろんな人に来ていただきたいですよね。
もちろんですよね。まあ、うちの魚を食べていただく場所を作りの、まあ、いろんな形でこの熊野の地のファンを増やしていきたいですよね。
ちなみにこの辺でまたそのアマゴの料理食べられるところってどこかあるんですか？
宿泊施設の海光さんでコースの料理を提供することになりましたんで、皆さんにぜひ食べに来ていただきたいと思いますね。
いや、もうもちろんその民泊でもね、アマゴ料理は食べていただけるわけですけれども、そのまたアマゴを使った ホテルの料理もいただけるようになっているということですので、ぜひそちらもねチェックしていただきたいということですよね。それでは最後に一言メッセージあればお願いいたします。はい、では中岸さんお願いします。
はい、私は熊野に来て、もう7年になりますけれども、住めば住むほど熊野というところはとっても魅力のあるところです。もう毎日が発見の連続ですので、ぜひ赤倉にも来ていただいて、アマゴも食べていただいて、はい、熊野を堪能していただければと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。さあそして中平さん、
はい、私も、この仕事をやりながらですね、観光協会の会長も今6年目になるんですけど、
はい、あそうですか、
やらせていただいてて、はい、で熊野市は来年熊野古道が世界遺産登録15周年を迎えますんで、それに向けてですね、いろんな形でたくさんの方においでいただいて、で美味しいものも食べていただくという形で、ぜひ熊野市へおいでいただきたいと思います。
いやもう今日は本当に貴重なものを見せていただいたり、お話を伺うことができました。今回は赤倉水産にお邪魔いたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモールベイはプレゼンツ、
アスとエリカとみんなのラジオ。最もわかりやすい映画紹介と評判のこの方にご登場いただきましょう。
全く正反対の109シネマズ名を書きましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。それではいつもの調子で、はい、どうぞ。今週末公開の映画は、
はい、一作品しかございません。
はい、
フォルトゥナの瞳、2月15日金曜日本日公開となります。邦画でちょっとファンタジー要素ありますよね。出演が神木隆之介さん、有村架純さん、志尊淳さん、大吾さん、他となっております。
大吾はねメンタリストの方、それとも北山
ウィッシュの方、
ウィッシュの方ね
そっちね
ウィッシュの方です、
はい、
で神木くん演じる新一郎はある日道行く人が透けて見え、その後その人が死亡するっていう現象に会うんですね。その後同じことが何回かあって、自分には死が迫ってる人が分かるんだっていう力に目覚める。その力のことをフォルトゥナの瞳を持っている人っていうんですけども、それじゃあその気づいた時に人を助けたらその人助かるんじゃないのっていうことで助けちゃうんですよ。そうすると自分の命が削られていくんですね。
どれぐらい削られていくんだろう。1歳ぐらい、
1歳ぐらいだったりするとドクンってなっちゃうんですよ。
あ、痛みが来ちゃうわけね。
そう、どんどん
リアルに。
あ、そっか、何年っていうよりもかなりダメージの方ね。
もうダメージを受けていくんです。
あれ ゲームだったらライフがさ
下がっていくと、もう3つしかないのが、ピッピッピッピッ
って減っちゃうやつね。
ゲームオーバーってやつですね。
なるほど。
なんですけども、そんなある日電車に乗っていたらほとんどの人が透けて見えちゃうんですよ。助けようがないじゃん、ってなって、家に帰ったら自分の彼女も透けて見えちゃうんです。
うわ、
助けたいけどどうしたらいいかわかんない。
で
助けたとしても、じゃあ自分の命はどうなるの。
そうだよね。さっきのライフメーターで言ったらさ、
そうだよね。
そこまでにどんだけライフが減らされてるかもわからない状況。最愛の彼女の命を助けるのか、自分の命がどうなってしまうのかわからない状況に苦悩するという切ないお話なんです。その選択は映画を見てからも誰にも言わないでくださいねっていう注釈付きです。
なるほどね。
結末をね。
結末をね。でこの作品なんですが、シークレットキャストさんがいるみたいで、チラシに書いてない方が出てるんですよ。なんでそれを知ったかっていうと、ツイッターで調べてたらロケが行われた時にここに書いてない人が
出てたの、
ロケに来てますよっていうツイッターがあって、あれこの人出てるんだ、調べたんだけどどこにも書いてないんですよ。ということはその人はシークレットですよね。
なるほど。それはじゃあぜひツイッターでご確認ください
探してみて、映画で見よう、
探してみて、
いや映画で見よう
そうそう、
ツイッターじゃない
の、今日からやってるんで
映画でそうですねじゃねえよ乗っちゃった、
乗ったらあかん、
映画でって言わな、巻き込まれちゃった今
びっくりしたわ。
いやいや、これが何のコーナーかを理解してたらね、
映画でご確認してください、
そっちでしょ
すいません、なんかもう本当にぐちゃぐちゃでまあでもね、ぜひご覧くださいませ、はい、すごいね、ちょっといろいろこう考えさせられるっていうかさ、
そう
だね、面白いね、これもね、
そうでしょ、
ということでぜひあなたもご覧ください、
はい、
フォルトゥナの瞳、今日から公開です。
あつえり
じゃあ今日は一作品だけだったということなんですが、はい、他に何か、
あ、はいはい、伝えたいことある、
伊沢さんどうぞ。
持ってきた持ってきた、はい、この間ボヘミアンラブソディという映画やってたじゃないですか、うん、まあ今も多分やってると思うんですよ、すっごい人気なので。
なるほどね。
なんですけども人気がありすぎてもうただの映画では済まされなくて、うん、胸熱応援上映っていうのをやっちゃったんですよ、
うんうんうん、やってましたね。
やってました。
それどういう上映なの？
なんかね、映画の中でこう曲がずっと流れてるんですけど、うん、曲を口ずさんじゃってもいいし、ライブエイドっていうライブのシーンが上映されるんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあなんていうの、終わりに向かってね盛り上がる、
そうですね、最後に ね
ライブシーン、
ライブシーン、はい、あそこでこう歌う曲すべてに歌詞がついて、みんなも歌えるようにカラオケみたいになってて、あ、歌は入ってますよもちろんあ
のでも一緒にやって盛り上がられるってことね。
そう、歌詞がこう下に出て今歌ってねみたいになるんですよ。
みんな拳を突き上げさ、レディオガガとか
さ、そうですそうですそうです、なんかそんな感じ。
We are the champion とか、
そうじゃない、ペンライトとか持っててもいいの？
あ、いいですよ、サイリウムがいいです。
あ、オッケーなんだ、
はい、オッケーなんだ。
つけたり消したり、
ね、
つけたり消したり。
そうか、でもいいね、歌っていいんだったらね、うん、歌いたくなっちゃう人いるだろうね。
でしょ、
ライブビューイングやね。
そうそう、そんな感じです。でコスプレもありっていう歌ってるので、タンクトップで来てもらってもいいですよ。
大丈夫なの
胸毛とかつけてきてもいいですよ
実際してきた人いました？
なんかね、すっごいおしゃれな着物の女の人がいて、うん、背中の帯がグリーンの柄になってて、
うん、帯が、
マジ で
これどうしたんですかって言ったら、作ったんですって言われてました。
た
そのために作ったんだと思いますよ、ね。
すごい暑いね、本当に。
着物で来てくれるところがすごく
すごいね、そこがまたね、はい、
今後やる予定はあるんですか？
またね、やっていきたいなって支配人も言ってましたね。で他の映画館なんですけど、109シネマズ系列で、うん、爆音上映っていうのもやったりしてるんですよ。こう音で盛り上がるようなガーンってしたのアクションとかがすごいやつは、音を上げて、いつもより上げて、うん、ドーンっていう音でやってで、みんなに楽しんでもらおうみたいな企画があったりとか、うんうん、他にはあのシネマ歌舞伎だったりとか、こう映画だけに限らず、 いろんなことをやっていこうみたいな方向性になっているので、もしよかったら見に来てほしいな。
最近でも ね子供さん上映とか、ね、
ありますね、音ちょっと静かにしたり明るくしたりとかして、そうそうそう、お子様向けにしたり、ファースト映画みたいにして ね、はい、
だからぜひ詳しいことはイオンモール名和のホームページから、はい、109シネマズ名和の、ね、はい、ところをチェックしてください、はい、ということで今日は109シネマズ名和の伊沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
イオンモール名和プレゼンツ、
アツとエリカとみんなのラジオ、お付き合いありがとうございました。さてここで、うん、アツとエリカとみんなのラジオから、うん、重大なお知らせがあります
重大な、
皆さん耳をかっぽじって、そしてボリュームを今からグッと上げて聞いてください。
はい、
大事なお知らせです。ちょっと、はい、大丈夫ですか？ちょっと脇汗ビタビタになってませんか？大丈夫ですかちょっと気をつけて、
ちょっと気をつけて、
深呼吸して、
ちょっと深呼吸して、
深呼吸して、はい、いい感じですね、はい、さあそれではアツさんから重大発表があります。
はい、
どうぞ。
イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ、10年目に突入します。
イエイ
イエイ、
おめでとうございます。おめでとうございます。
やった、
どう
何が
いや、これ聞いててぶっちゃけみんなそんな
脇汗引いたよね、相当
え、そんなことみたいな、終わるとかだったらさ、
そうそうそう、
まだちょっとってなるし、
なってくれた
らいいよね、今からメッセージ送らなみたいにこう、うん、思ってくれたりね。だいたいさ、番組終わりますってなるとさ、もうえ、そんなに聞いてくれてたのっていうぐらいメールめっちゃ来るのよ。
実は聞いてたよっていう人
ですね。そうそうそう、本当は楽しみにしてたんです、うんうん、いやいや、もっと前から送っていてくれよみたいな
ねそうなんだよ、そういうのがね、
嬉しいんだけど、
嬉しいんだけど、
発見はするんだけど、うん、あ、もうちょっと前から知りたかった、
もっと長かったかもしれないみたいなそういう皆さんの声大事だから、
そうなんですよ、ね、大事なんですよ、うん、だから皆さん一応ね、なんとかというか、うん、もう皆様のおかげしかありませんよ、はい、なんとか10年目突入、10周年ということで銘打ってね、これから1年突っ走れますので、はい、本当にありがとうございます。なので、うん、これを機にちょっとメールいっぱいいただいて、
そうね、うん、いつか終わるかもしれないからその時にあーって送るんじゃなくて、そうそう、終わるかもしれない程度
いやいやいやいやいやいやいやいや、めでたい時にそんな そんな募集の仕方する番組ないでしょ
そうかそうか
いつもこういう時に聞いてましたとか。
あ、そうね。
逆に、うん、あ、若干うるさいのでいつもこの時間だけボリュームを落としてますとか
あ、そういうのもいい
です
ね。
そういうのもあり。どういう風に聞いてるかで
皆さんがね、
私たちにおべんちゃら使う必要は全くない。
全くないですよ。
まあまあリアルなねお声をね、うん、やばいよ。でもリアルすぎるお声がいっぱい届きすぎてさあれこれ10年目突入して大丈夫かなって偉いさんが思ったら ね、
そうね、
疑問に感じたら困るよね。
じゃあ皆さん空気読んでいただいてではメッセージをお待ちしてます。
お待ちしてます、うん、イオンモール明和のホームページまず見ると、うん、バナーに厚襟のホームページのとこあるから、
そう
からクリックすると
ね、送れます、ね、
ちょっとめんどくさいですけどね。
ちょっとめんどくさいですね。そっち使っていただ
きます。よろしくお願いします、はい、いやどうでしたか。10年です、ね、10年目ですよ。
10年目なかなかないんじゃないです。
いやぶっちゃけ私こんなに続くと思ってこれは本当皆さんのおかげです。ありがとうございます、はい、いやでも本当に何かちょっと楽しい企画とかさ、
うんうんうん、
なんかならではの ね、
ね、 そうですね、
面白いこともやっていきたいですよね。
うそうですね、
はい、10周年だから4月以降ですね。
そうですね、3月いっぱいまでが9年目って言ってましたからね。
そうですね、9年が丸を、
はい、9年が終わり、丸9年になる
で4月から10周年突入でございますので、どうぞよろしくお願いいたしま す、 しします。さて、
うん、
そんなね、めでたき10周年に向けての出発点となりそうな公開録音がまもなく3月2日土曜日に行われます。今回の場所が
明和町の五木宮梅祭りの会場からなんですね、
うん、
西宮歴史博物館の周辺でいつも毎年開催になってますので、梅祭りも楽しんでいただきながら公開録音も参加いただけると。
まあということなので皆さんぜひ3月2日は明和町、
はい、
はい、リピートアフターミー3月2日は明和町、お願いいたします。ではそろそろお別れの時間です、はい、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。